盛期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
引き続きいきます。
はい、
ナンバー16、災害級の暑さ。
ほいほい。
そうね、
これでオープニングに戻るね。
そうですね、オープニングに戻りましたね。
そう、災害の中、エアコンつけると寝てる人はアホですよね。どうにかしてますよね。
どうかしてるって言われてしまうね。確かに。
まあ、床に寝転がってね、何でしたっけ、アイス飲んで頑張ってましたけど。
アイス飲んで。やっぱ床はひんやりした感じはあるんですか？
あ、床はね、ひんやりしてます。
なあ。これさ、風があるとまだしね、この高いとこにさ、そうそうそうそういると、風があるとまだなんとかしのげる時あんねんけど。
いやー、ほんとね。
ねえ、ちょっと、今年だから僕思いましたけど、蚊に刺されなかったですよ、今年。
うん。
ね、確かにな。少なかった。
ねえ。
蚊ってなんか暑いと出てこんのとね。
ねえ。ほんで、
活動が鈍る
みたいやね。ほんで、あと、セミがあんま泣いてなかったんよ。
ああ、セミすら出てこれない。
暑かったんかね。
ねえ。ある日、涼しかった日に、やっとワシャワシャワシャって泣いて、この日、またカーって暑なったら、また泣かんようになったから。
あらら。
暑すぎると虫もダメなの
かな？ダメなんじゃね。
まあ、確かにちっちゃいけね。
なんかそんな気がしたわ。えらいことなっとなぁいう感じはちょっと、なんか棒、蚊はダメらしいっすわ、やっぱり。
ああ。だから極端に、暑いのと寒いのはあかんねや。
うん、みたいっすね。
寒かってもあかんよね、あいつら。
うん、あかん。うん。だから秋頃に繁殖する可能性が高いとかで、今年は、あれやったみたいっすよ。
蚊刺されてないね、確か。
蚊刺されてなかったっすよ。
無比、無比ってないもん。
無比とかの業界は大丈夫だったんですかね。
上がったりやね。
ねえ。
かもしれんね。
まあでも、ほんと酷暑の中、あれですよ、何ですか、マラソンの、オリンピックのマラソンの時間が、なんか、午前7時。
さっきやりよったね、テレビで。
やってた、なんか時間繰り上げるんでしょ、
朝の5時半
とかなんかなんのね。
あんま結局
あんま変わらんのちゃうんかね。ほんまや、サマータイムや。
サマータイムの時間に合わせたわけや。
日の出とともにみたいなね。
はぁ、ね。
そうやな、ほんまやな、日の出とともに走出すよ。
まさに日本、
すごいよ、
ね、まさに日本やでっていうことをしたいのかね。
じゃああれやな、電車も早動くんかな。
ああ、そうかもよ。
臨時便で。
大変やなぁ。そう。
マラソン見てから会社に行くみたいな。
行ける行ける。十分行ける。
やなぁ、うん。でもあれ、サマータイムって、サマータイムってさ、2時間ぐらい先に前に繰り上げてて、帰る時間めっちゃ暑いんちゃうのほんなら。
暑いと思う。
まあ暑かろうな。
3時ぐらいでしょ。
なぁ。
そうなるね。
きっつ。
早い人は。
きっつ。
でもね、僕思うんですけど、
はい、
スーパーは、
はい、
やっぱり平常時間でいうところの5時ぐらいに店開けなくならないとも出てくるわけですよ。
そうっすな
ぁ。朝の7時からやってるような、早いお店やったら。
どうやってその仕事場まで行ったらいいんすか？
ねえ。で、またあれっしょ、夜は何時までやるんすかって話じゃないですか。
全くその通りっす。24時間働けますかの世界ですよ。
ね、確かにそうよね。
やめた方がいいよね。
うん。やめた方がいい、やめた方がいい。病人増やすだけやで。
お前やで。
あかん、あかん。もう睡眠大事やで。
そう。
そう思いますわ。だからなんかまあ、本当にこの暑さにカッコつけてって感じなことで、僕は非常にサマータイムに関してはお怒りなんですけどね。
そう取ってつけたらいらっしゃってからね。
昼寝時間があったらいいよね。
いや、それはね、いいと思うな。だって、真っ昼間のクソ汗時間に仕事せんでええねんからね。
そう。
それ、ね、寝る場所確保しないとダメなのか。
まあね。
まあ、僕は、ね、僕はあれだけどね、あの昔のバイト先とかでも平気でしてたから、段ボールの上でも寝れる男なんで。意外と冬場とか段ボール抜くんよ。あ、抜くとか。抜
く
よ。うん。昼休み段ボールの上で寝てて、作業場で。あ、抜くとかと。
そう。段ボール重ねたら、なんか、ね、ちょっと抜くってなるから、ね。
そうそうそう。段ボール取りに来た主任とかにびっくりされる
よ。人がいる。
そう。リク君何寝てんのこんなとこで。で、眠かったんで、そのままの答えやな、言われたことありましたけど。はい。まあ、こんな災害級の暑さが続くんですかね、はい、来年も。どうなることか。まあ、エアコン、うちの部屋もエアコン入れるや入れないや、いう感じにちょっとなってきてるんですけどね。ちょっと考え中なんですけど。
まあまあ、はい。
今年は乗り切りましたね。
うん、まあ、来年大丈夫。エアコン凍ったから。
あ、買ったんや。
やっと。
霧
ヶ峰。霧ヶ峰。
ああ。もう、目論み通り、あれですよ。片落ち後に安くゲットいたしました
ので。なるほど。もう狙い通りでしたよ。
狙い通り。
なるほど。
今めっちゃいいやつありますからね、うち。
ああ。
お買い得やった。
もうね、こういう時のウキウキした富蔵さんっていうね、いつもね、いい感じですよね。はい、ナンバー17。時短ハラスメント。
これは何なの？
何なの？この自他腹って書いてあるけど。
そうですね。どう、例えばそうですね。朝の9時から、お二人とも朝の9時から、
はい、
夜の5時まで仕事だとしますよね。
ええ。
で、例えば僕が、そういう職場にいたとして、
はあ、
で、子供が学校から帰ってくるので、
ええ。
2時に帰りますねって言って、毎日2時に帰っていくんです。
うん。
で、給料がそんなに変わんないっていう。
うん。
うん。どう思いますかっていう。で、それで、で、中には、不平等だっていう人がいるっていう。
ああ。
うん。
っていう理解でよかったのかな。ちょっと一応見ときます。
はい。
多分、僕の理解はそうだと思ったんですけど。
あれやな、何でもハラスメントになったな。
何でもハラスメントは多いっすね。
取り頭ハラスメントとかあるかもしれないね、今後。
誰が誰に対して。
ねえ、誰が誰に対してなんですかね。
例題ばっかりでちょっと。
あいつだけ早く、あいつだけ早く帰りやがってみたいなことですか、もっと単純に言うと。そう言われて会社で気がつくと窓際に置かれてるって手を机が。
どっちかっていうとそっちなんでしょうかね。働き方改革なのは、
これも。
の中でそういう時短っていう言葉が出てきてるのは間違いなさそうですけど。
ちょっと待ってくださいよ。これ流行語大賞なんでしょ
時短っていう言葉の、
うん、
理解が、定義が、何をもって時短っていうのかっていう。
ちなみにですね、現代用語の基礎知識を元に今喋ってるのに関わらず、知恵蔵によるとですね、長時間労働を改善する具体策を提案しないまま、経営者や管理職が従業員に業務の切り上げを強要する行為。
うん、
働ける時間が短くなったのに、業務量が以前のままのため帰れない。仕事が終わっていなくても定時で帰らないとあかんから、お前帰れ！なんで終わってへんねや、仕事。
そうですね。
じゃあ、ちゃんと価値を、計画立ててくださいよ。そんなん、俺に計画立てるわけないやろ。自分でやれっていうハラスメント。
結局、この、時短っていうのが、
はい、
僕の理解だと、定時よりも先に帰る人のことっていうイメージだったんですけど、
うんうん、
そういうわけじゃなくて。
間違ってはないんですよね。帰らなきゃならないなってるから。
定時に変えちゃっても時短ハラスメントにあたりにはなるみたい、
ね。なるみたいやね。うん。
うちの会社は定時で帰るって決めたの！もう帰れっつって、 仕事残ってんねんけど、どうすんのこの仕事って言って、
うん。
じゃあ、変わるぞ、変わりますわ、つって、
うん。
あの、タイムカードピッてやった後に、うん、しょうないな、帰ってやったりとか、う
ん、だからずっと
家に帰ってしたりとか。
そう。絶対家に持ち帰ってる人多いよね、って僕思ってるところもあるんですけどね。
まあそうじゃなかったら、あの、なんかこう、処理できない業務が溜まってしまって、ニッチもサッチもという状況になってるとか、うん。だから、そういう、これも、弊害ですよね。
弊害ですね。
働き方改革。
そうですね。
うん。そういう話なんですよね。うん、問題があると思って、
うん。
一つは、単純に、働き方改革にかこつけて、
うん。
人権削減をしてるって、
そうね。
いう話ですよね。
うんうんうんうん、
だから残業と出さねえよっつってゼロだよって、
うん、
まあ帰るよっていう。
そういうことね、
で、うんうん、もう一つは従順に働き方改革を守ろうとして、
うん、
うちの会社は政府の言う通りにやってるんだよっつって、うん、無理なこの無計画にそういうこと言い出すか。
うん、なるほどな、
うん。まあどっちにしても無計画なんですけどね。
ね。ノリと勢いでって。いう感じ
無理じゃんって。
ね。
人増やせよってなるわけじゃないですか。うん、
まあでも、
ね。同じ人で業務量こなせんよ、それは無理だよって。
全くその通りだよね。
うん。
でもまあ、こんだけ、なんて言うんですか、調べて時間がかかったんで、とても流行してるとは僕は思えないな。
時短って言わない
時短って言わないよね。
それは残業代削減とかね。
そうね。まあ、そっちの方は、まあ、ね、まあなんかよく聞いたけどな、という感じで、ナンバー18。
はい。
はい。それら全部ひっくるめて首相案件なんじゃねえの？首相案件。
あったね。
首相案件はありましたね。これはね。
あった。
一時すごかったですよね。どうして改ざんという言葉が今回入ってないのかしらって僕はちょっと思ってるんですけど、カーのところに。はい。まあ、ここに集約されてるんでしょうけれど、まあ、首相案件。まあ、忖度、去年の忖度に繋がるんですけどね、これがね、地味に。
ああ、そうよね、繋がっとるね。
そういうことなんですけどね。まあ、これは昔からしてきたことでもあるんじゃないのって僕は思ってるところがあるんで。
いやいや、そうですよ。
ね。はい。
そりゃそうだろうな。
ね。そんなところがあるんじゃないかなと思うんです
けど。今更よね。
ね。今更よね。みんな知ってたってって言いたくなるよね。だね、いや、ちょっと若干思ってるのはね、知ってたってってこっちが言ったら、だろうって向こう言いそうな気がして。
うん。
それってどうよって思いますけどね。はい、
うん。
これに関しては特に何も。
特にね。
うんないですかね。もう知っての通りだよって感じでいいんですかね。はい。
なんか無理にひねり出してきたなって。
まあね、まあね、なんか入れなきゃいけないなという感じで入れた感じもしますね。確かに。はい、うん、次、ナンバー19。これ全然僕わかりません。ショータイム。これなんすか？
これは、メジャーリーグで、
はあ、
大谷選手がハッスルしたらショータイムっていうらしいっす。
しょうもな。
ショータイム、ショータイムとかって言うらしいですよ。
マジか。
ワーオーとかって言って。
マジか。
大谷さんって。
あ、マジか。
そう、言ってた。ね、言うとった。
らしいよ。
そうそう。それは、いわゆる向こうのアナウンサーで実況が言うから。
そう。
言うてる。
ああ。日本の宮根さんとか言ってるわけではなく。
あ、違うんです。
昼帯の恵みが言ってるわけでもなく、坂上がちょっと怒りながら言ってるわけでもなく、
うん、このショータイムのセンスは向こうの人のセンスです
。なるほど。あ、それは俺き大谷翔平のことか。じゃあこれは
そうなんですよ。
ああ、
帰ってきとったね。
あ、うん、本当にそうか。
見事新人賞を取ったみたいで。
すごいね。大したもんだよね。
まあでもまあね。一年目二年目の選手じゃないのに、新人賞ってのはどうかなって言わないと思うんですけどね。
まあ、まあまあ、そこは富澤さん、流してあげようや、いろいろ。
ちょっとどうなのかねって、それ、バカにされてないかなって思うんですけど、ね。
まあまあ、そこは流してあげようや、いろいろ。
だってさ、アメリカから35ぐらいの、元メジャーリーガー来て新人賞取らんでしょ。
取らんね。日本で取らんね。日本で取らんね。確かに取らん。確かに取らん。はい。まあ、まだ日本野球舐められてるっていうことでしょうね。
舐められてるよね。
はい、舐められてるということで皆さんそこでハッと気づいてほしいということで、次、ナンバー20。これは、あれですね、あの人ですよね。スーパーボランティア。
名前知らんけどな。
小畑さんですよね。
あ、そっか。
ああ、そうそう。
そんな名前
ですか。おばたの
おじいちゃんですよ。おじいちゃんですよ。行方不明で一週間行方がわからん山口県の子供を20分で発見したわ。スーパーおじいちゃんですよ。
そんなアホなっていう。
い
や、みんなどこ探しよったんと思うよね、ほんと。
いやー。
ねえ、だって逆方向行っただけですよ。
行っただけやったんよ。家から、家のちょっと外れたところにおったっつうのがね。
そう。
またこの人の格好が素晴らしい格好やったんで、俺、これね、確かね、見つけた時、ライブで見たのよ。
うん、
インタビューを。アベマでやってて、ライブで見ることができて、どう構えても疑ってる連中がいるんよね。
うん、
おじいちゃんを。
その人が、みたいなね。
うん。ほんで、ずーっと、どんな格好、誰々ちゃんはどんな格好だったんですか？あ、Tシャツ一つだったよ。パンツは履いてなかったんですか？で、何聞いとんねん、こいつら。なんで履いてなかったんですかって、そんな、2歳ぐらいの子まだおむつしてるから、おむつやパンツじゃなくてとか、ちょっと追い子ができてしまったがために、2歳児事情がよく知ってるから、ずっと突っ込み続けながら見てしまうという羽目になったっていう。どうしてもこのおじいちゃんが犯人じゃないと都合が悪かったメディアがいくつかあったんですよ。ええ。もう本当にね、嫌な報道だなと僕は思いました。
あった。
もうね、何がこの人すごいか言うたら、もういろんな災害区域にボランティアに行ってたっていう、そのボランティア界隈では伝説の方だったっていうのが分かってきて。
そう。うん。ほんで、広島も来たらしいよ。
ねえ、呉の方に行った帰りに寄ったかなんかでしょ？あれ確か。なんか、呉に行こうかなんかしてて、途中で寄ったらこんなことなってるから、2年前2歳児なんか同じような子助けた経験があったんですぐ分かったんじゃ、ああいうみたいな話してて。そうそう。うん。まあ、これは非常に、ええ話やなって、最終的に思ったんですけどね。だから、結構、本物やったから、あんまりメディアが引っ張らなかったっていうのも、ちょっとな、どうかなと思いますけどね、僕は。
うん。
本当ね、もう、何を探してるんやなと思いますけど。まあ、ボランティアは結局のところ、そう簡単にはできんって言うたのが、一番この人の言葉で僕、重いかなと。
ええ。
うん。まあね、東京オリンピックでボランティア募集してるんで、考えたらいいんじゃないかな、皆さんはね。はい。そう思います。
でも、東京オリンピックのボランティアは結構集まってるんですよ。
マジですか？それどこ情報なんですか、富様。
いや、公式情報です。
マジで？
へ
ぇ、それって、改ざんされてない？
か、それはわかりませんけど。水増ししてるとか。
ええー、最近多いじゃないですか。数字間違ってたとか。
大企業が、名簿提出して全部登録してるとか知りませんけどね。
いやな、2020年、富蔵さん、このくっそ暑いのに東京かよって一言言うてたら。
だからね、
確かに。
なんていうか。
言ってそうで嫌やわ。
僕はオリンピックはやっぱり、いつまでも言い続けますけど、オリンピックはするべきじゃないと思ってるんですよ。
はい、はい。
でも、世間には、オリンピックは歓迎して、するべきものだと。
なるほど。
思って、オリンピックが来るなら、ぜひとも、それに参加したいと思ってる人たちが、こんなにもいるのかという、ある種は、僕にとっては負けですよね。
はははは。
そうだね。
うん。あら、負けましたね。
負けたね。
負けました。
そうだね。
うん、
ナンバー21、そうだね。
これはね、見たね、カーリング見ちゃったね。
カーリングは見出すとあかんね、あのスポーツ。
面白いよね、意外に。
面白い。
そうだね、あれね、なんか、緻密よね。
緻密。うん、すごい競技だなぁと思いますよ、僕は。
うん、一個ぶつけるだけじゃなくて、何個もぶつけて、どうにかしなきゃならないわけですよね。
そうなのよ。
で、これをこうしたら、でも自分がこう、やったからといって、それで終わりじゃなくて、後からまた上から、次が続いていくわけですからね。
そうなの
よ。
次またやられること考えたらとか。
そう。だから僕はこのスダネは、もう、ピョンチャン五輪今年でしたよね。
うん、
で、まあ、カーリングも僕楽しみましたよ。
うん、
メガネ先輩かっこいいとか、藤沢ちゃんかわいいとか、ちなみちゃんもかわいいとかなってましたけど、
うん、
流行語大賞でいざそうだねっていう言葉を見たときに、 昔そんな CD あったよなってぼんやり思って、あ、あれはだよねやったなっていうことを思う。一人
シェアな。
ありましたね。
ありましたよね。
いろんな地域の。
シェアな。
そうです、
ね。セガヤとか。
うん、そうそうそう。そうそうそう。そうねえ、うん。あれを思い出してしまったんで、ちょっと、あ、そう、あ、そうやった、そうやった。あの子らが言うとったもんで、ね。おね、この間、テレビピッてつけたら、ちょうどなんか世界選手権の切符を手にするかどうかやってたんで、うん、やっぱ見出すと止まらんね、あ、じー。
気になっちゃう。
気になっちゃうんですよね。
こう、なんか、ゆっくり見れていいよね。
そうなんですよ。
そうそうそうそう。
のんびり、のんびり。
時間がね、ない
し。いいです、いいです。はい、そんな感じでした。ナンバー22、ダサかっこいい。
うん、
USA。
これはすごかったね。
びっくりしましたね。
ああ。
これ、ダサかっこいいっていうのを、言ってる人のこの感性と、連れてったら、ダサかっこいいね見てよくわからないと思うんですけど、ダサかっこいいって、なんか、昔の曲を歌って、昔の曲そのもの自体はダサいけども、それを歌ってるその人はかっこいいっていう、そういうことなんですか？で、いいんですかね？そういうことで。
ちょっと違う気がするけどな。
違うんですかね？
そうなん
や。何に対してダサいんですか？かっこいいはまあいいとして。
あの、振り付けとかがダサいんだけど、ダバンプがやるとかっこいいみたいな。
じゃあ、チューチュートレインを歌う、エグザイルみたいなもんですかね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。うん、で、USA の歌詞もダサいよね、ちょっと。
ダサいですよね。
ダサいですね。
まあ、言えば、言うとかね。
だけど、踊りはキレキレキレだけかっこいいみたいな。
ああ。
感じなんじゃない？
うん。
確かにダサかっこいいよ。服装もすごいもんね、だってあれ。
ああ、そうね。服装も、うん、ね、そうね。ああ、ドンキーホーテで売ってそうやもんね、全部。
うん、うん、うん。
ああ。
まあよかった、あの人もね、売れたけ、またね。
いっすね。
まあそうね。
地味に、地味に営業回ってたんすよって言い続けてたけど。
そうそう。いろいろあったしね、あの人も
ね。そうね。いろいろあったね、いっさもね。うん。ちなみに、ダサかわいいって言葉もあるんですか？
そうなの？
なんすか、それ。
ダサかっこいいは、ダサかわいいの男性向け版っていう説もあるみたいですよ。
ダサかわいいってのはあれですか、なんか、やたらとでかいメガネとかかけてることですか？
そういうことじゃないですか。
ああ、はい。
なんかもっさりしてるんだけど、
はいはい
はい、まあ、ただし、中身がかわいいからねっていう話じゃないですか、それって。それ田舎もん、田舎もんちゃうかなんか、ちょっとなんか、もっさりした子がもっさりした格好したら、もっさりするだけじゃないですか。でも、可愛い子がもっさりした格好するから、なんかそのもっさりも、なんか可愛く見えるってことなんでしょ？
でも、富蔵さん、可愛い女の子がワイシャツのボタンかけ違えて、あっとかって気がついて慌ててたら、それダサ可愛くない？
いや、別に。
ああ。
僕はね、エロ可愛いが好きなんですよ。
あ、はい。
エロくてなんぼだと思うんですね、女の人って。
はいはいはいはい。
だから、別にそういうダサかっこいいとか、ダサかわいいとか、そんなん別にね、どうでもいいんです。
ああ。最近、褐色の女性が減ったりとか、この間怒ってましたね。
そうっすよ。
ふんど。
ね。なんすかね、だって、あれじゃないですか、あれ、黒ギャルって可愛いじゃないですか。
はあ。
ああ、まあまあ、わかるよ。わかるよ。
なんか、やっぱり僕の世代的には、
ええ、
あの当時ね、ギャルが溢れてましたじゃないですか。10代の後半、20代ぐらいと。
そうですね。
え、なんで、あ、ちょっとあんまり、いけないところ踏みましたかね。
いやいやいや、いい、私は、全然そんな、何もしてないです。何もしてないです。
僕は興味がないだけ。
あ、油だったっけ、油。油だった。
うんうんうん。
ああ。
そうですね。まあ、だから、アンテオジーの、を、守護した世代としては、
うんうん、
やっぱりギャルっていうのに対して、ある程度のやっぱり、今でも価値観、価値をこう見出してるわけなんですよ。 でも世の中の、その、いわゆるそのさっきが出てるようなダサかわいい人たちっていうのは、
うん、
なんかちょっと見てもあんまりちょっとどうかなっていう感じなんですよね。
うん、
なんかもう、やたらとなんかモコモコした格好しとったりとかしたりして。
そうですね、モコモコした格好したりしますね。
うん。
うん、あとはね、あれよ、今ね、韓国メイクみたいなのも流行って
る。流行ってるね、あれ。
うん、でしょ？
そうね。
韓国の子って、女の子って白いんよ。
あれ、韓国の子がやるから綺麗なんよ。
いやいや、韓国の整形した人がするから綺麗なんですよね。
そう、そう。韓国メイクは韓国メイクなんよ。
韓国の整形。
そう。あれ、日本の女の子がやるとちょっと違うねんな、やっぱり。うん。
韓国の子は可愛いよ、本当に。うん、
でも、僕、高校の時にね、高一の時に、まあ、みんなお化粧し始めるわけですよ。
うんうんうん、うん。
なら、化け物みたいな子がいるんですよ。
失敗作やね。
男子の中でも、あいつ化け物やになってしまうなーって、化粧してんのに。ほんなら、化け物率が高かったんですよ、高1の時は。高2、高3と、
ま、やり始めでね。
そうそう、やり始めで、よく分かってないまんま、見よう見真似で、雑誌のまんまやってて、高3になるじゃないですか。
うん、
高3になると、こっつあいつ化粧綺麗になったなっていうのと、あいつ化け物のままじゃねえっていうのとか残るんですよ。
あ、
やっぱ化け物のままじゃねえっていうのはやっぱ彼氏いなかったんだよね。
あ、まあまあまあ、そらそうやろな。
し、喋ってみたら、やっぱり、化粧うまい子の方が面白い。喋れる子が多かった。
あ、
抵抗なく。うん、
まあ、でもね、なんつうかな、高校生の頃までは、
はい、
そんなにすっぴんでも入れてるのに、
うん、
年をいくと、取ってくると、
うん、
すっぴんだと、びっくりするようなことになるのはなんでだろうね。
あ、なんでかね。
なんでやろうね。
なんでああなるんやろ。なんでああなってま
う
ん
やろ。
まあね、いろいろ原因あると思うんですよ。眉毛がないとかさ。あると思うんだけど、なんで、高校の時ぐらいまでは普通にみんな普通やのに。
そうよね。別にそこまでしなくても見れとったのに。
そうそうそう。
ね。ほんとそうよね。
何が
肌よ、肌。
肌や。
肌
かね。
肌。
そうなんですか。
ピチピチじゃけんよ、やっぱし。
そっか。
男でもそうじゃん。若い子ピチピチじゃもん。
ピチピチやな、若い子。
でしょ？
うん。若い子ピチピチやわ。
う
ん、
そう。
おっさんになってきたらもう、ハゲたりするしさ。
そうやな。たるんでも苦しい。
カサカサなりよるもんな。
なあ。
でしょ？
そう。もう、カサカサよ、わしも。なんやかんや
なんか。私はもう、去年ぐらいから、
うん、
ちゃんとクリームは塗って。
そう、保湿クリーム、わしも塗っとるよ。ね、うん。
カサカサになるもんね、やっぱね。
もう冬来たんが手がカサカサのなりかけんでよう分かってくるもん。冬やなぁ思いながら。
なんかもう最近もいろんなもん塗ってるけどね。
うん。いろんなもん塗ってる。
いろんなもん塗ってる。なんか、9点、コエンザイム9点とか、
ああ、
入ってる。やつとか、なんか何種類か買うてきて。
なるほどな
ぁ。ペタペタペタペタ塗ってる。
塗りよりオロナインよ。
あ、そう、オロナイン、オロナイン。
うん。
やっぱそうなんよ。
や
っぱ、みずみずしさなんじゃない？こう。
あ、みずみずしさね。
うん。
ピチピチした感じな。
うん、そうそうそうそう。
うん。
なあ。
その違いかね。
そうなんかね。うん。まあ、わからんけどな。うん、まあ、ね、そんな感じで、ダサかっこいいに全く関係ない話で終わっていきましょう。はい、ナンバー23。これなんて読むんですか、
TikTok。
やっぱ TikTok でいいんすか、
うん、はい、そうです。
何ですかこの TikTok っていうのは。
短い動画を、
はあ、
音楽に合わせて撮るっていう。
はあ、へぇ、
そうそうそう。そうなんですよ。とりあえず、
うん、
まあ、これも可愛い子がやれば何でもいい、OK っていう感じっす。
ああ、
顔出し OK の可愛い子っていう。
あ、
う
ん、なるほど、ね。
ダンスったって、まあ、それこそさっき出たイッサ の、うん、ダパンプがあのキレッキレで踊ってるのとはわけが違って、
うん、
例えばその左手上げて右手上げて、うん、左手上げて右手上げてみたら三次の単純なことやってるんですけど、
うん、
それを可愛い子があのすんごい笑顔でやってると可愛いねいいよねっていう類の動画っす。
あの、新垣結衣が短時間で手旗信号やってて、俺が可愛い言うてんのと同じ？
ないかもしれんな。
そうですね。
なるほどな。あ、なるほど。わかりました。了解しました。
うん、ただし、この TikTok っていうのは、はい、あの、資本が、かなり巨大資本で、
ほう。
最近、あの、確かソフトバンクのファンドが出資をすることに決めたとかって言ってたかな？
データな、ソフトバンク。
というので、もっと日本でも、この TikTok っていうのは流行り出すかもしれない。
へ
ぇー。これって日本のアプリとかじゃなくて、海外の、
うん、中国のメディア企業のアプリみたいですよ。
そうそうそう。そうなんですよ。
へ
ぇー。なんか日本ではね、一部若者のものって感じですけど、
うん、
中国ではもうね、動画投稿サイトとしては、かなり巨大なところらしいですね。
ちなみに、中国では、列車の屋根に乗り、動画を撮影していた男性が高圧線に触れ感電死。インドネシア、インドネシアでは、一般市民への違法コンテンツの蔓延を懸念して、一方的にアプリをブロック。最近は日本では、公共の場で大音量で、音楽を流したり、大騒ぎする様子を撮影してる人があちこちにいるので、いかがなものか、みたいに問題視になってるっていう。
まあ、日本の問題で言えば、
うん、
これ基本的に顔出しなんですよ。
なるほどね。
で、もう一個、低年齢なんですよ。
ああ、なるほどね。
だから、中学校とか高校生の子が、これに顔、あと、ま、名前もわかるような感じで、出てしまうことに対して、なんだか巻き込まれないかという
ところ。ちょっと、ま、危険性があるっていうことね。
そう。プライバシーを完全にさらしちゃってるっていう。
なるほどな。
うん。
なるほど。
ところはあるらしいですけどね。
あと、あれですね。アーティストのコンサートでステージの様子を撮影して投稿する人も続出してるとかって問題になってるとか。
だからそういうリテラシーの低い人たちがそうやってる。
やってるっていう。
低いっていうか、その未熟なというかね。
まあ、何せよ、まあみんな承認欲求バリバリやでっていう感じでいいんすかね。
そう。でも多分これ僕がやっても、
うん、
クソ引っ込めとかってなるわけなんですけど。
いや、僕とかいつものメンバーは来てくれると思いますよ。
うん。僕がね、そんなロボットダンスみたいなことだったって、ね、うん、受けないわけですよ。
だって、富蔵さん映画泥棒に若干、こう、動きに似せれると思うよ、僕は。今やったらいけるって。ギガ泥棒みたいな。いけるって。
やりますかね。
ええ、やろうぜ。
TikTok に
し
ましょうかね。
TikTok でしょ、ぜ。しやろうぜ。俺はコメントをいつものように、乱れ打ちしてあげるで。はい、そんな感じの TikTok でした。はい、ナンバー24、ナオミ節。
うん、うん。
これは多分、大阪さんのことですよね。
そうです。
ですよね。
これ、ナオミ節でも何でもなくって、ただ単に大阪ナオミが喋ってるだけやと僕思うんですけど。
そう。だから、普通の会話を。
ねえ。なんか面白がって。
メディア向けじゃない、普通の会話をしてるだけというか、うん、まあ、日本語でこう、なんかこう、高度な、こう会話をしないので、
うん、
普通に単語をポンポン投げてるだけみたいな感じで言うと、うん、なんかそれが、う
ん、なんかそれが天然っぽくて可愛いとかなとか、
うん、眠いとかって、ね、今の気分眠いとかって言ってたら、うん、なんかいいよね、って。
うん、もうそんなん全部ラケットでボールぶつけたったらええねんと思ってますからね、僕ね。
でもこれはだから、この人だからいいんであって、
まあ、
同じテニスでも、錦織選手が、今の気分は眠いっすとかって言ったら、何こいつみたいなことなんですか。
錦織生意気発言とかあるわけですね。
そう。もう打ち切っていいっすかね、腹減ったとかって。
錦織わがまま発言とかになるわけですね。
ねえ、これはね、 サッカーの本田選手とかがやったら偉いことになります。
まあ、あいつはやってるような気がしますけどね。
まあね。
はい。
王様かとかって、王様なんですけど、とかってなるわけなんですよ、ね。
そう。王様やなんかやってられへんからね、みたいな。うん、言うてそうな気がするけども。横で半端ねえって、うん、言ったらいいんですよね、新人。
そうですね。
ええ。
ご本人登場みたいな。
そうそうそうそう。うん、そっか。まあ、大阪直美も大変やな、思いますわ、僕見てて。
日本語もね、そんなに上手くないのにね、頑張って
る。無理やり日本語で喋らせようとしてるメディアもおるみたいから、なんかなんやろうなぁと思うのよな。
そうあって日本語で喋ったやつを、この、面白がって、
ね。面白がって取り上げてるわけでしょ。そうそうそう。ほんで、ミノモンタみたいに、こう、テロップってね、フリップフィリップか。出して、ペラッペラッってめくってるんでしょ、どうせ。
ベリッと。
いつも通り。ペラッペラッと。
ミヤニアとかで。
ね。ちょっとどう
特にミヤネさん、ね。
特にミヤネさんね。
うん。やってそうです
ね。うん、はい、次。ナンバー25、奈良判定。何ですか、これ。
これもね、よくテレビで見てたわ。
あ、そう。これ、うん、これ何ですか、これ。
ボクシングの、やつよ。
あ、やっぱりそうなのか。
うん。ボクシングの会長さんが奈良県出身だから、奈良の選手が負けそうになっても勝つっていう。
山根会長なるやねんな、やっぱり。
そうそうそうそう。
山根会長、今なんか、人生相談コラムみたいな持ってるらしいやない、今。
よかったね、仕事が。
そうやね。
まあ、ねえ。
なんかそれで人生相談されて答えてはるらしいで。
まあねえ。
ちょっとね、この、なんか、なんとかの会、山根会長か。
はい。
うちのお父さん、ちょっとだけ似とんよね。
なかなかのいかさですね。
あれで、笑顔だったら、多分。
なるほど。
帽子かぶって。
なるほど。
なんかね、ちょっとね、似とるなっていつも出よったとき。
出たら思うっていうパターンで。
お父さん出とるわ、みたいな。
みたいな。わしこんなんかみたいな。
いや、こんなんこんなんで。
ああ、なるほどな。
思ってました。
山根会長、山根会長いうのは聞いてたけど、奈良判定っていう言葉で表現されてんのか。
そうなんよ。でそのなんか奈良判定っていうのが、奈良にイメージが悪いけ、山根判定にしてくれとか、なんか。
そういうことになるわけね。
そうそうそう。
まあなあ、3回ダウンしても山根さんの中ではダウンにならんからな。
そうそうそうそう。で、ちゃんと奈良でもね、ちゃんと頑張っとる選手も、そういうふうに思われるけんっていう。
そうやな、そうや、その通りや。まあ、な、もとまあ、ボクシングはまあ、いろいろ、こういうことはまあ、あるわな、思うねんけど。
ぶっ倒れたら、確実なんですけど、採点競技って難しいですよね。
採点競技ね。
だから、採点競技って、そういうことが出ないようにっていうので、ものすごくなんか、システムティックになってるじゃないですか。体操とか。
そうね。
あ、今日さ、撮ったよね、体操のやつ見た？
ん？
体操のやつ、判定のやつの、あれを機械でやるっていう。
へぇ
ー。こう機械になっちゃったんですか。
3D みたいなんで、全部やっぱりバレーボールのラインの判定あるじゃん。
チャレンジや、チャレンジ。
10台ぐらいのカメラで撮っとるらしいよ。
うわ、すげえ、
で、あれを、まぁ、ちょっとやって、体操でもやるっていうので、3D でこう、ちゃんと全部、こう、全部の角度から見れるとか、足の角度まで全部出るとか。
でも言っちゃえば体操ってそれができる判定はしてますよね。
まあ、そうよね。
採点って。
姿勢的にね。
そうそうそう。なんか何度ずれたとか、
そうい
うので点数をもっともっと自動判定でできちゃできますよね。
今頃なんか難度が高難度になるなればなるほど早い。
ああ、まあ、そうね。
わからんけんっていうので、なんかね、そういうのがね、なんか、今、開発。
ああ。
なるほど。
そうか、でも、自動化したら、それはそれでもう、なんかすごいよね。今でも、なんか、相当、採点がなんかもう、自動化というか、まず、あの技出したら何点。で、着地で、
そうよね、
どこまで動いたから何点、減点とかって。
うん。
そうよね。
あ、そうとかって、 見てみますけど。
もうでも、なんか最後、選手の中にチップ埋め込みそうやね、勢いやな。
でも、それ、でもね、なんかその、体になんかつけるとかで。
あの、バレーは、ね、バレーはもう、なんか心拍数とか全部リアルタイムでわかんねえやろ。
何の意味があるのかわかんないですけど、やってますね。
バレーやと、ね、バレーやって
る。トモチャレーラのゾゾタウンのスーツを作るみたいな。
うん、ああ、ゾゾタウンのスーツ。
あんな着てやるみたいな。
はよ、剛力に着せろや、はよ、剛力に。剛力に着せてこそのゾゾタウンのスーツやろ。
まあ、私、ゾゾタウンにはね、まあ、どうでもいいんですけど。
はい。どうでもいいといえば、このナンバー26ですかね。
そうですね。
あ、やっぱり、ひょっこりはん。
ね。まあまあ、流行ったっちゃ流行ったよね。
流行ったんですか？
流行った。インスタとか。
インスタで流行った。
そう。インスタでひょっこりはんするんですか？
インスタで、あの、かわいいモデルさんたちが、ひょっこりはんの真似をして、壁のとこからひょっこりしとるのをあげたりとか。
やっぱりそういうことですよね。
そうそうそう。可愛い人が、やる、みたいな。
うん、うん、うん。
あ、ロザンの宇治原の身内じゃダメっていうことですか。
ダメだ。
あれ、ロザンの宇治原の身内やってんね、ひょっこりはん。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
いや、ひょっこりはんは本当によくわかんなかったんで、
はい。
私見ましたからね、あの、これをするにあたって、
ええ。
あの、これが唯一の今回のお笑い枠だというのを発見して、相当流行ってるんだろうと。
なるほど。
ひょっこりはんかと。見たら、
ええ。
なんだかよくわかんなかったんですけど、
はい。
あ、多分これを、なんか、確かにインスタとか、さっきの TikTok とかに上げてるんだろうなっていうのはわかった。
でしょ？
うん。可愛い女の子がしたら確かに、受けるというのもわかった。あの、ひょっとこみたいなやつではダメなんだ。
富蔵さんが見たのは、ひょっこりはんそのものやったわけ。
あ、そのものっすよ。
ああ。
やってる、やってる、やってる。おい、ひょっこりはんとかつって顔出すんですけどね。
あ、
おいって、なんか、やっただけじゃんとかって思うんやけど、
うん、
うん。そういうなんかその、やっぱり、一発バチッと決めれるような芸っての、まあ、止め、あの、ひょっこりって顔出すところで止まるのがあれもいいかもしれない。
なるほどね。
あれそんなあの、インスタとかで、その、同じ絵をしたら、確かに受けるのかもしれないなと。
やっぱり僕はひょっこりはんでは、上沼恵美子の料理番組には出れない。
私、上村さん大嫌いなんですよ。
ゲッツの人は必ずよく出てるんですよ。ゲッツの人は。
そうか。
ええ。あれはおばちゃんに受け入れられない。ええ、
あの人、早く引退しないかな。
ええ。
あ、まだ元気よね。
元気。ええ、
僕はあの人がハゲ散らかすという言葉を作っただけで大嫌いなんですよ。
ああ。もうそれに関しては切なくなりますね。あの人が作った、ね、
なんか、作ったか広めたかどうかって聞きましたよ。
広めたんだろうね。
散らかすって何すか？ひどいじゃないですか。ひどいじゃないですか。
そうなの？
いやー、もう今にね、散らかると思うんですよ、僕らって。
ああ。
わしゃってなった時に、あの、別に、ね、したくてしたわけじゃないのに、散らかってるって言われるんですよ。
そうやな。それは腹立つな。例えば、したくてしたわけじゃないのに。
じゃあ、どうしろというのだ。
確かに。
ハゲにしろというのか、ハゲだったらいいのか、ハゲだったらと思うんですよね。もう全部つるっぱけだと思うんですよね。
ああ、面白い。
その辺にハゲ散らかしてって言われるようになってしまったと。ね、うん。よくないな。っていう。
よくないんですよ。
なるほど。わかりました。うん、そんなもんでいいですか、ひょっこりはんは。
特に。
うん。
いや、これ、ね、ひょっこりはん絶対言うとかなあかんやろ、いうことはないですね、特に。
ない。だったら、でもこの人、この人の芸じゃない、芸、この人の芸で、受けたって言われたら、
はい、
なんか今年は、小さいな。これやったらまだサンシャイン先生の方がいいじゃないですか。
ああ、サンシャイン先生ね。
うん。
サンシャインさんはもうなんかいつ結果が切れるかわからんよね。
そうね。
ハラハラするね。
怖いよね。
そろそろ危ないもんね、サンシャイン、ね。
そう、あまりできない芸
ですね。ですよね。そうね。ね、長くは続かない芸だよね。
でもあの人なんかあの人の実家を 建てたとかいう工務店の CM してるんですけどね。
はあ。
あ、そうな
ん。うん、そうそうそう。で、その CM を見てたら、この人ほど CM に向かない芸はないなと思うんですよね。とにかくうるさいだけなんですよ。
確かにね。
そう。なんか叫ぶとなんか字幕が上からあなんか飛んでくるかなんかでね。
なるほど。はい。そんな感じで、はい、ナンバー27。
はい。
ブラックアウト。
うんうん。
これ何ですか？
これ北海道の地震の時の停電でしょ？
ああ、うん、そうだよね。ブラックアウトって言ってたな、
うん。まあ。
あれもすごかったよね、なんか。
いやー、大変で。
そんな、
だったんですよね。
そんな繋がりなの？電気ってって思ったの。
そうっすよね。全域ですよね。
未曾有の全土ブラックアウトですもんね。
まあ確かに冬じゃなくてよかったですね。
そうですね。僕もそう思いました。本当そう。
でも、まあ、逆に言うと、まあ、まあ、例えば、それがその、例えば大阪とかでああいう状態になったら、ね、みんな熱中症ですよ。
そうですね。待ったなしですよね。熱中症待ったなしですよね。
どえらいことになりますよね。
えらいことになるやろうな。熱中症になってるかどうか分かれへんっていうおばあちゃん、おじいちゃんも多いわけですからね、世の中に。
ねえ、何やったもボーッとするのって
。なんかいつもより暑いなぁ。で、扇風機回れへんけど、うちわで大丈夫やろ、いう人も多いわけやから、世の中。
それ、うちわないです
。富蔵さんがツイッターに現れないよ、1ヶ月ぐらい。
ねえ、
まさかっていう。
まさかですよ。
ねえ、本当にね。
ねえ
気をつけていただきたいですよ。まあ、霧紙に入ったから大丈夫やでって思っててね、うん、ブラックアウトが発生して、霧紙が動かないっていうね。
いや、もうこれほんと霧紙超すごい。最高ですよ、これ。
最高っすか。
めっちゃすごいんですよ、こいつね。
はい。
ムーブアイってのがついてて。
ええ。
ああ、すごい。
あれっすか、
やっぱテレビで見るやつ。
なんかな、うん、見る見る。
どこが、温度を増調整して、人がいるところを温めたりするんですよ。
すごいじゃん。
すっげえと思って、最近のエアコンすげえなって思ってね。
へえ。
いいね。
やっぱり、いいやつはいいですけど、ただこの自動掃除機能は、ちょっと眉唾かな、どうなんでしょうね。
そうなんや。
そんなに、どこまで綺麗にしてくるのかわかんないんですけど、
なんかでしょ？一回凍らせて、
凍
った水を水にして流すみたいな。
そういうのもあるみたいです ね。
感じのことよね、うんうん、確か。
っていう、なんかポコポコ、排水ホースですか？あそこから、なんかゴミを出していくっていう。
そうそうそうそうそうそう。
すげえな
ぁ。なんかそういうのになってみたいですね。
エアコンにしろ、掃除機にしろ、進化の過程が。
ああ、掃除機は、今年シャークっていう、
シャーク
掃除機が、
うん、
ついに上陸出しまして。
あれだって、アメリカっていうか、海外でしかやってないものだったってことよね。
そうなんですよ。
ねえ、なんでだろうか。
日本では、というかまあ、海外に出てなかったんでしょうけど、日本はダイソンめちゃくちゃ強いですからね。
ダイソン強いよね。まだにね。そうそう。
みんなダイソン好きだもんね。
う
ん、
ダイソンっていうだけなんかブランド力を感じるからね、みんな。
そうそう。うん、でも、ダイソン高いじゃないですか。
高い。
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 高いよね。
高い、あれ。
私はあれが今、ね、マキタの掃除機。
ああ、マキタクリーナーいいですね。
うん、あれ、あれいいらしいよ。
ほーん。
やっぱり
うちはシャープですけど。
俺の人生も掃除してくれへんかな。
ケルヒャーで全部
そう
飛び散らかすんじゃないですか。ケルヒャーで壊す洗浄機で。
壊す。
バシャシャシャシャシャって。
そうそう。
まあそんな感じで、あれなんですかね。ぼっと生きてんじゃねえよっていうことなんですかね。
これ私わかりません。
あ、コミネわからない。
はい、
これはね、私もわかんないんですよ。
富蔵さんもわからない。
何でしょう、調べてみましょうかね。
いや、これは僕知ってるんで。
ああ、そうなんですか。
これは、こっちの、大阪タイムでですわね。土曜日の朝8時15分から、チコちゃんに叱られるっていう番組かな。がやってまして、いわゆるトリビアの番組なんですけど、
ほう。
ないないの岡村くんと、あの、中身は木村雄一さんの5歳児のチコちゃんが、あの、いろんなトリビアをクイズ形式で、だいたい3つぐらいかな。ほんで、あの、こう、回答者、岡村さんをしかり、ゲストさん2人、パネラーとして並んでもらって、いろいろ質問するわけですよ。その質問に答えられなかったら、ぼーっと生きてんじゃねえよって言われるっていう。
あ、それが決め台詞なわけ。
うん、決め台詞なわけよ。そう。脇腹をくすぐったらもぞもぞするのはどうしてみたいなことを聞かれるわけですよ。
そういう質問でも OK なわけよ。
そういう質問が飛んでくるわけよ、急に。
ほ
う。答えられなかったら、ばーって生きてんじゃねえよっていうのがこう決め台詞で。
わかるわけねえだろ。
あれは、もぞもぞ虫っていうのがいるみたいですよ。
はあ。
防衛本能らしいですね、人間の。
はあ。
こちょこちょされたり、あの、耳が赤くなったりするのは。
へえ、
うん。なんかそういう番組。
これは、地上波のやつ。
うん、地上波、地上波。これが人気番組になってまして。
関西ローカルの番組なんだ。
うん、全国、全国。
あ、全国な
の？全国ですよ。NHK の全国放送で。
あ、NHK なの、
ね、?NHK なんですよ。
あ、あった。チコちゃんに叱られる。毎週金曜午後7時57分。
うん、それ東京の方ね。
ああ。
関西の方とかはまた別の番組やってる場合があって、やってない場合があって、その場合は8時15分からやってるの、翌日の。
このチコちゃんがバーチャルなの、
う
ん、
そう、バーチャルやね。
ああ。
NHK すごいね。
ぬいぐるみやねんけど、顔の部分がバーチャルになってて、顔が CG でめっちゃ動きよんね。
うわ、
うん、ちなみに、岡村さんよりでかい。
ああ、そうだね。
で、これ、あの、キム兄と、中身はキム兄なんで、うん、岡村は呼び捨て。
声は
キム兄の声をマイクに通して、ちょっと違う声になってるっていうの。
ああ、あれ
ボイスチェンジャーで。
ダウンタウンのあれみたいな感じか。ホストの。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。
ああ。
ボイスチェンジャーで、こう、5歳児のもうちょっと、なんていうの、機械的な声になってるっていうの。はい。
それですね。おい、岡村、お前こんなことも分かれんのか、みたいな、
ね。あ、そうそうそうそうそう。ねえ、岡村、言うてくるんやけど。
今度見てみよう。面白そうじゃん。
うん。うん、面白いで。あの、中がキム兄っていうのね、うん、ポイントですね。
がね、そ
こ
面白い
よ。そこなんよ。うん。
あ、なるほど。
キム兄に暴言吐かれるんよ。大竹誠とかが。ちなみに、この番組でヘディングを、何らかの理由からヘディングをやらなきゃいけなかった大竹誠は腰を痛めました。
ああ、そうです。あの人もね、いろいろあったけどね。いろいろあったけど。
それが、
でも
けうん、それが原因かどうかわからないですけど、腰を痛めました。はい。それで療養してテレビに出れなかったっていうね。そんなあれもあったんですけども、はい、そんな感じで、ございます。
はい。
はい、ナンバー29、Me Too。
はいはい。
うん。まあこれは、うん。Me Too、うん、運動です
ね、まあ。例のやつ
ですね。ですね。うん。まあ、LGBT とかなんでも全部繋がっていくんですけど、富蔵は富蔵であるっていうことでいいんじゃないですかね。
そうね。まあ、ね、すっかり通じない。それそうじゃないでしょ。
ちなみに広島にね、ミートゥーっていうエステのお店があります。
はあ。
まああっても不思議じゃない名前だもんね。
そうやな。エステか。なるほど。
うん。
うん、
まあこの単語自体別に不思議な単語じゃないからね。
うん。そうそう、うん。不思議な単語は次の単語だと僕は思うんです。もういよいよ最後になってきましたけども、もぐもぐタイムですよ。
またか。
ええ。これ二つもノミネートされてるんですね、あの子たち。
ね、すごいね。
すごいよね。
どっちが取るよ。
じゃない対象ね。
うん。どっち行くかな。あの子らやったら出てこれるもんね、きっとね。うん、あ、でもね、なんか噂によると、世界選手権の日と発表会の日は重なってるらしいから選ばれないっていう話も出てる。
まあでも、ね、退場じゃなかったら、代理でもいいんじゃないですか。
どうやろう、
それ。引退した人おらんのかい。
まあ、もぐもぐタイムですか？これもやたらとこれは食ってるところを撮影されて、本人らはごっつ戸惑ってたっていうね。さらに美味しい美味しい言うて食べてたあのイチゴが、韓国のイチゴだったっていうことで、なぜかバッシングされるって、別にいいじゃんって俺も思った。
果物ぐらい
ねえ、何食っててもいいだろうって。
調達するでしょ。
そう。バカじゃねえ
ですよ、もう韓国製っていうだけで。
なあ、バカじゃねえのって思うんですけど。
いや、あれがさ、犬の肉食いよったとかだったら、それ。
まあね、まあね、それはもうね、許さない人たちがいるでしょうけども。はい。お。
パトカー？
警察24時が始まりましたね。
ああ、なんか、急になんか、サイレン鳴らしながらどっかに。
いやー、
まあでも、ここはあれですよ、僕が行く、たまに泊まってるホテルじゃないんで大丈夫ですよ。たまに泊まってるホテルはね、急に路上で何かが起きたりしますけどね。
事件が起こったり。
はい。
そうですね。
なかなか治安の許すところにたまに泊まってますけど。
大阪の悪口を言うな。
え？
ということで30個ですね。だらだらだらだら。
行きましたね。
2時間半来てますけども。どうでしょう？今年はあんまり、ですかね。
これさ、これね。
はい。
僕、このノミネート見てね。
ええ
ー。はい。僕もちょっと今年って平成最後のって入りませんでした？
あ、流行った。
なんで流行ってないんやろうと思って。
確かに。
そっちの方がよっぽどなんかあっちこっち見たような気するんだけどな。
そうやな。
本当にそうだしね。
なんか理由あんのかなって、ちょっと気になった。
確かに。
平成は4月まで続くのにって思ってるんです、僕。
確かにね。
まあまあ。まあ、そうだな。
何でもかんでも平成最後のと会おうって、これ4月までこれ結構引っ張れるんちゃうかなと思うことまで平成最後のと書かれてたりするから。
まあね、それはね、
うん。サッカーの組み合わせとかね、結構ね、平成最後のと会おうってこう、広告売ってたりするんやけど、いや、これ組み合わせによっちゃもう一回平成あるで、って。
まあ、
この組み合わせ。
今年は平成最後のって、でもね、今年平成最後のっていうのを使うと、そう、来年は使えないのだろうかって、来年に入って、来年の4月までの間は、どうするんだろうっていう、やっぱり使うときは、やっぱり使っちゃえで使っちゃうんだろうかな。
あと僕個人は安室奈美恵の引退もそうやったと思うんですけどね。
すごかったよね。
小室哲哉の引退もありましたけどね。
まあ、ひっそりね。
本当に寂しい気持ちになったよ、あれは。
びっくりしたけどね。
びっくりした。
多分でもあの人辞めたかったんでしょ？
まあ、そろそろ潮時やったんじゃないのかなってぼんやりとも思ってる。好きなことして欲しかったな、もっとって思ってるけど、なんか結局自分自身に足引っ張られてしまったな、最後はっていう感じかな、このまま消えちゃうと。
まあ、生きてりゃね、そのうちまた再結成するかもしれんよ。
そうですね。都春美みたいに帰ってくるかもしれないですね。
生きとったらね、ほんま、何やるかわかんないって。そうそう。僕も最近、ちょっと、おとついか、見た。映画見て思いましたけど。
なんて映画見たんですか？
サンズ・ライク・シッツ。
なんかわからないぞ。
ハイスタンダードの。
あー、やってる。
ドキュメンタリー映画です。
やってる。
あけんだね。
はい、下言われたわかったわ。
うん。
あ、こんなドキュメンタリー映画やってるとか思いながら、クイーンの映画に入ったんですよ、僕。
いや、僕もね、どっち見るかって言われたら。僕にとってはやっぱり、ハイストの方が
そうでしょうね。そうでしょうね。
重要なんで。
うん、そうでしょうね。
ハイストを見るしかないなと思って。
そうでしょうね。
見たんですけども、だから本当に、ハイストって、再結成は 100% ないと思われてたんですよ。
はい。
うん。ただし、なぜか理由がわからないって言われてました。でも、再結成するときはするんですよ。
なるほど。
だからね、まあ、それしかり、TM しかり、カラフィナしかりですよ。
ほんとね。もうカラフィナが空中分解状態なんで。
やってりゃね、どっかでまだ繋がれるときは出てくるんじゃないかって思うんですよ。
そうですね。それを信じて僕は頑張ろうって今年はものすごくしょんぼりしながら頑張りましたよ、ほんと。
平成最後の。
ほんとね。
いやほんとね、だから、 配信見てたらそう思うもん。
うん、
で、僕にそれを 100%、そう確信させてくれるためには、
うん、
ボーイの再結成。
ボーイ。
ないだろうね。
ボーイね。
この絶対にないであろう、ボーイが。
ボーイはないと思うわ。
やらんのかという話ですよ。
なんか怖い、ボーイの再結
成。ボーイはないと思うな、
うん。どうあってもボーイだけはやっぱりないのかなって。
うん、
まあ、でももう日室さんが引退しちゃいましたからね。
そうなんですよ。もうだいぶ、うん、
う
ん、だいぶ耳がもう本当に悪いみたいで。うん
それはじゃあもうしょうがないね。
歌えない状態になってるから、歌い続けているある種ロックを感じる浜崎あゆみっていう人もいるけどな、世の中
には。あの人はもうちょっと、やめてほしいね。
と思うよね、うんでしょうね、うんだと思うんだよね。もうええんちゃうのってあゆよと思いながら、うん。
もうかわいそうになってくる。
でしょうね、ほんと、そう思うわ。
じゃあそう思うと、やっぱりその、もうここらで、もう自分やりきったって思って、やめてしまう、安室さんとかはいいよねって。
そうやね、うんうん。綺麗ですわね、言うてみたら、うん、あの、スパッと、ああいう感じの
方
っていうのもありかなって
僕、ね
思い、うん、思いました、僕も。そう思いました。そうですね。そんな感じで、まあ、30個ですか、2018年を振り返りながらになってるのかどうか、僕全然わかんないんですけど、流行語大賞を振り返ってみましたが、さあ、これ、大賞、どれが選ばれるでしょうね。
大賞ね。
ねえ、これ。
大賞は。
こうなってきた僕、悪質タックルと7判定であの2人並んでほしいですけどね。
うち悪人顔。
うん。山根さんと内田監督並んで。ほんで、壁の向こうからひょっこりはがそれ見てるっていう。
いや、でも本当この二人ね、ちょっとね、って感じだから。
そうか。
でも、もうさすがにね、ここ何年か続いてた政治ネタは取るっていうのは、さすがにもうちょっと飽きられてしまったんでもないでしょうね。
今回のは上げにくいんじゃないですか。
ったらもう、もろだもんね、
うん、もろですからね。誰のことで、あいつや、あいつだ。アキエの旦那やがな、で、なってしまうから。アキエさんやったらもらいそうでやねんけどな。
やめてほしいよな。
うん。勝手に、いや、出てた、ええー、ってなる可能性は、大いにあると思うんやけど。
黙ってオファーしたら出てきそうな気するよね。
ほ、
う
んで、そこで、かごいけさんと握手してるってか。こう、ワンツーフィニッシュみたいな。
いや、
意味がわか
った。しない。かって言われたら、する可能性はあるんじゃないって思っちゃう、
ね、あるかもしれない。うん。そう。あるから怖いよね、あれね。そうね。
ああ、でももうここはね、やっぱり、カーリング、案件から一件出るんじゃないでしょうかね。
どっちやと思います？そうだね、と、もぐもぐタイムと。
うわ。
でもやっぱり、なんかね、すっきりしてるのは、ソダネの方がいいんじゃないです
か、うん、僕もこっちの方がいいかなって思う。
うん。
そう
だ
ね。
うん。これね、ガーファと言いますよ。
ほんま？
ガーファは、大賞取らないと思うんですけど、
うん、
表彰はされると思いますね。
へぇー。
ああ、そういうことね。
こういうのでなんかよくわからない研究所とかの人とか出てくると思うんですよ、
ね。ああ、なるほど。誰、うん、っていう人が出てきて。
東洋経済とか、あれとか
の、
編集長とか、そういう人が出てくる枠になるんじゃないですかね。
なるほどね。あということは、スポーツ枠でソダネですよね、ほんなら。
うん、あ、そうか、スポーツ枠になっちゃうんだな。
そう、スポーツ枠なんですよね。
じゃあ、他の人はみんなダメだな。
ガーファは？ガーファはこれ何枠？その東洋経済系枠？
これは経済枠じゃないですか。
メディア枠は？
メディア枠。
何でしょうね。
メディア枠は見る限りは、おっさんずら
そうですね。
カメ止め。
おっさんずらかな。
TikTok？
TikTok ね。
TikTok の、この、影響力をどの程度この先行の人が読むかどうかってことじゃないですか。
っていうことやろうな。カメ止めはダメですか？
うん。この、カメ止めっていう言葉がいけんと思うよね。
なるほど。なるほどね。そうか。
よろしくないと。
そうか。
おかしくな 俺だって、字面とか。
カメラを止めるなの略で、カメ止めなんですよね。
ちょっとなんか。
本当はね、僕としてはこれ、びっくりマークつけてほしいんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
そこまでで一つなんですよね。
まあ、真ん中に星とか、ああいう。
真ん中で星入れたらもうラッキースターみたいになっちゃうんで。僕の中で持ってけセーラー服が頭でリフレインし始めるだけになってしまうんです。ちょっとそれはどうか。
あとはまあ、その、何災害級的なやつとか、その。
社会時事ネタは一個取るよね、うん、必ずね。災害級の暑さかなんかが取るかもしれない。
災害級の暑さが取ると、誰が出るんすかね。
災害級の暑さ、気象庁。
お天気キャスター？
お天気キャスター。石原良純。
良純か。あいつか。あいつが通るの。
まあ、お天気大好きですからいいんじゃないですか。
おまけで横で長島勝茂と一緒に笑ってるかもしれないですよ。ははは。
まあ、
ね、
仲いい
ね、でもあの人もすごいですよね。
うん？
石原さんすごいですね。
何が？
まあね。
天気が好きで、天気が好きすぎて気象予報士になってる
のかな、ね。ああ、まあ好きが高じてっていうパターンやからね。
すごいですよね。
うん。お父ちゃんもね、すごい人なのに。
うん。
ね、頭もいいのにね、あの人。うん。なんかちょっとバカキャラで。うん、
いやーでも、あの人の息子人バカキャラやで、全員。
全員。
見たかのように言うたけど、今俺。ダパンプは撮らないっすか、ダパンプは。
一番来そうだけどね。
なんかね、一番来そうな気がするね。あと、うっかり、おばたさんがいるって、おばたけさん？おばたさん？スーパーボランティアがポッポッポッと。おばたのおじいちゃん。
ボランティアって言うて、これ
に。あ、そうな、ボランティアいる人が通り道だけ来たとかないかな。ないかな。ないか。そうか。ちなみに、全員計画運休で来れないとかっていうのないですかね。
だって台風気温でしょ？
ああ、うん。なんか、
ね、28号やか。
ねえ。
1月終わっちゃうのによ。
今年は災害の年だったなとつくづく思いますね。本当に。勘弁してくれよなんですけども。
はここで半端ないっていうのが出
た。あ、なるほど。そうか。これな。うん。まあ、君たちはどう生きるかをもう並べるのはちょっと早かったと本当に僕は思ってますので。
全然わからん。
これやっぱ映画化されて初めてなんぼかなという気がしなくもないけども。
そうね。
え、だから早尾なんでアニメでやりますよ。
まあ、それも本当に最近見てないな。ジブリの映画。
ジブリの映画？まあジブリ自体がなくなっちゃったからね。そうね。
この前そういえばメイドインアビスを見たんですよ。あ、
名作。
ほう。
大名作ですよ。
めっちゃ面白かった。
面白かったでしょ。名作ですよ。原作も面白いですからね、あれは。
あれ、第2期いつなの？
ねえ、思うでしょ？第2期早く見たいでしょ？まあ、もうそれで我慢できなくて、僕、Kindle で全巻購入してしまったんですけど、あれは。
お終わってはないんでしょ？
終わってない、終わってない。うん。
よかった、よかった。
面白いことになってるよ。
面白い、ね。
で、泣けた？泣けた？
泣けた。
ねえ。
泣けたわ。で、なんかちょっと、絵面もいいじゃない？
可愛らしいやろ？可愛らしいのにやってること残酷やろ、めっちゃ。
残酷。
うん、
いいわ。
あるね。
面白いんですか？
面白い。
面白い。
うん。
お話が面白いね、ちょっとね。
いいですよ。
ちゃんと作ってあるって感じね。
今度1月に劇場版あるんで、富蔵さんぜひ。
あ、そうそう、総集編のやつだもんね、うん、あれね。
テレビ総集編で劇場版で、絶対劇場で見れるぴったりな世界観です。総集
編。あ、全編後編ともに劇場、総集編なんか。
ええ、もう十分十分。うん。
それはどっちかって言ったら、あ、でも、完全総集編じゃなくて、なんか新作入れるのかな、こういう時って。
まあ、2期につなげるでしょうけどね、当然。
なんかでも、こういうのって大抵、後編は、後編の前編が、前半がこの総集編で、ちょっと、後ろの方でオリジナル入れてくるっていうパターンがありがちのような気はするんですけどね。
アビスはどうでしょうね。進撃の巨人パターンにしていくのかって感じはしますけどね、僕は。
これ、主人公男の子ですか？
主人公、一応女の子です。
ああ、そうなんですね、うん。このメガネの子ね。
うん、そう。 うん、で、この男の子が、何者かわからないんですわ。
あ、この、誰かわからん。リコとレグって、リコとレグとナナチって書いてるのの、うん、そのレグってのが女の子。あ、男の子。
レグは男の子っす。うん、手が突然ロケットパンチみたいになったりするんですよ。
おお。
うん。
あ、お前なんか手伸びてるわ。
このナナチが可愛いんですよ。
そうなんです。
な
ナナチね、最後の方出てくるよね、だんだん。
最後の方、最後の方、だいぶ最後の方。もう、ナナチがな。
ナナチの下りがね。
たまらんのよ。ひっでー話だなーって思いながら。
おぉ。あそこはもうずっとなんかもう、
あーってなってたよね。うん。わかるわかるわかるよ。組ね。すごく、いいよ。
そうね。う
ん、
今買うと。
ネットフリックスで見つけとったんよ、ネットフリックスで。
高
っ。あ、ネットフリックス来てたっけ？
うん、うん。
そう。あ、見れるんすか？
多分見たかって見れんかったんよ。うんうんうん、その、広島でやってなかったけど。
うん、うん、うん、うん。
でも、これを見たら映画を見る理由がなくなってしまうような気がするな。
いや、これね、大画面で見たいなってなってくるんですよ。
ああ、そうなの
か。うん。
ちょっと映像も綺麗っちゃ綺麗よね。
うん。やっぱ、その、大きな穴の話なんで、穴を潜っていく話なんで。
あ、空じゃなくて穴なんだ。
穴なんです。
そうなん
だ。背景空やから、そっちかと思ったら、そういうわけじゃないんだ。
穴なんですよ。
でもこれは。
リコのお母さんの声が、坂本真綾さんなんです。
ナレーションもね。
ナレーションも。
これね、やってるとこあんまりないっすわ。少ないっすよ。
これね。
T ジョイ系列でやってますね。
T ジョイでしょう。うん。でしょうね。これはね。見たいですね。
ブルクで見ますか。
ブルクで見ましょうよ。ブルクで。
ブルクで。1月4日スタート。
うん。あ、もう1月4日なんだ。
うん。1月4日出てますね。
第2週避けたんや。
あ、
第2週かなと思ってたら、あ、そう。フェイトとぶつかるからな。そうか。
1月4日。4日スタートで2週間ほどして、
そう。
で、次18から次の後編が始まる。
そう。だから、
広島もあるぞ。
さっさと見に行かないとダメなんですよ。うん、
そうね。
ほんと上映のところが少ないね。
少ないね。
兵庫、京都、広島だけでも。
うん。
その次福岡でも。
ほんまやね。
そこで終わり。
ああ、そこ後ろが雑な感じになってるね。関西から向こうが。
メイドインアビスいつの間に来たんやろう。こういうのは全然おすすめしてくれへん。俺のネットフリックス。
ああ。
いつ来たかわからんけど、
ねえ、入っとるわ。
日曜日にね、うん、全部見たんや、急に。
うん。あの、見出したらもう一気やろ、これ。
そう、一気。
一気やったやろ。うん。そう思うわ。うん。いやー、これは面白い。ぜひぜひ。
うん、
おすすめでござるよ。
うんうん、
おー、ちょっとじゃあ、これは、1月来週チェックしておきましょうか。
チェックですね。はい。
あ、関係ない話にな
る。いや、いいんじゃないですか。いいじゃないですか。
すいません。
いやー、もう対象別にどうでもいいっていうのがみんなの思いじゃないですか。
いや
はい、もう話は来年に行ってるんですよ。そういうことですよ。そういうことですよ。今年は振り返っても仕方がないみたいな言葉しか並んでないじゃないですか、これ。
そうね。
そうですね。まあ皆さん、メイドインアビスの劇場版は、当番組おすすめということで、ね。
ちょっと見たいな、私もね。
していきますよ。うん、していきますよ、ね。はい。そんな感じですかね。
はい。
今日は、そんな感じでしたけれども。はい。何か言い残すことはないですか？
私はもう、アビスの話が出たので。
そうですね。
満足です。
はい。トミ様は？
ああ、ロック好きだったら、サンズライクシットを見てください。
ああ。
これ見ないと、見ないとというか、ちょっとでもハイスターのことを知ってて気にしてる人は見ないと損するよ。今まで見たことのない、初でのこの初出のこの映像がかなり多いんで
大事よな、そういうの。
普通に事務所の中にから出てきたっていうようなフィルムが出てるんで、
なあ、大事よな、そういうの。本当そういう映画を期待してカラフィナのドキュメンタリー映画を見に行って激怒してシアターを出る羽目になったんですよ、僕。どういうことやねってなんとなく分かってたけど、思いながら、時短だ、お
金。分かった、
なんとなくね。 そう思いながら今年1年僕は終わっていってしまいました。何回ブルーレイを見たか自分の傷をこう深めるために見てるようなもんやな思いながらぼーっと見ながらうとうと寝てしまうっていう、はい、そんな感じでしたけども、皆さんにとっての、ね、はい、あの2018年がどんな年だったのかと、2019年がまた良い年だったらいいなと思っておりますけれども、いよいよ平成がほんまに終わります。
うん、
はい。ね。新しい元号はね、どんなになるんでしょうね。僕はもう西暦でいいんじゃないかと。西暦でいいんですよ。
もういい、ね、このタイミングでも、ね。
うん。もう西暦で固めてしまうっていう。
もうちょっと変わらんと。
変わらんと。
だってさ、今プルタブピッてやったら、
はい。
まだ明治とか出てくるな。明治、大正、昭和、平成。で、その次が出てくるんですよ。
ねえ。
めんどくさいじゃないですか。
めんどくさいじゃないですか。ねえ。そう思うんですけどね。ちなみに今日僕が一本飲んだ美味しかったお酒。
うん。
氷結、佐藤錦。
おー、佐藤錦。
春限定。
お
春限定ですよ。すっごい寒い時撮って、自動販売機から出した時に、ね、思いました。はい。
期間限定がまだある
んです。うん。残っとったんやろね。
多分そう
です
。
うん。
うん、
ね、賞味期限が2019年1月。
あ、だから入ってたの。
っていうことですね。はい。うん、そんな感じで、時たまの自動販売機でもいい、100円のとことか、ああいうところは全部賞味期限が切れそうなやつとか、店頭に置けない凹んだやつとか、入れてるから100円なんですよ、皆さんっていう。
うん、
はい。だから出てきた時に、あ、ちょっと凹んでる、元からだからっていう場合が多い。
うん、
はい。
あるね、そういうの。
そうです。そういうことで、チェリオは元からじゃないですからね。はい。最近ライフガードの50円缶が入っててビビりましたね。50円って
炭酸抜けとっちゃうかって、ね、
いつも小学生がタムロしてますよ。冬型頃に帰ってくる頃、僕がお仕事から帰ってくる頃に小学生がブワーってビールみたいな煽って飲んでますよ、50円で。
そっか
おもろいな思いながら、はい、そういうわけで、今後も取り合ったのは続きますので、まあ、とりあえず3人で集まるのは今年これが最後ですかね、もしかすると、
そうね、
うん、なんとなく、
何かない限りは、
うん、何かない限りはね、最後かもしれないので、まあ、どうも今年もありがとうございました。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、ではでは、そういうことで、
はい、
ありがとうございました。